特集、被爆75周年、平和特集、一人一人の継承の形、3ページ。世界平和と核兵器廃絶の象徴のような存在だったあの方。そして私たちに力強い言葉を残してくれたあの方も、この世を去りました。被爆者に残された時間はあとわずか。つまり私たちが被爆者の声を直接聞ける最後の時が迫っています。次は私たちが被爆者の声を、記憶を、思いを受け継いで伝えていかなければなりません。そのために今、次の世代の一人一人が被爆者の心に寄り添うこと、そして、恒久平和のために、自ら考えたり、行動に移したりしていくことが大切です。ずっと先の未来まで、平和を祈り、発信し続けていくために、何ができるか、一緒に考えませんか？写真があります。国立長崎原爆死没者追悼平和記念館。正面の名簿棚には、原爆死没者の氏名を搭載した名簿が収められており、この名簿棚の方向に原爆落下中心地があります。説明。母親と男の子が手をつないで名簿棚の方へ歩いています。写真終わり。被爆者の現状と今後の取り組み。進む高齢化、時間がない。今年3月末現在、被爆者健康手帳を持っている方は約2万5000人。ここ5年間で約1万人減少しています。平均年齢は83歳。同じく5年間で約3歳上昇しています。数字で見ても、被爆者の声を直接聞くことができる最後の時は確実に迫っていて、継承や平和の活動を広げることが喫緊の課題となっています。そのため、長崎市では、人、物、場所を通じて被爆の実相を伝え続けていけるよう取り組みを強化しています。グラフがあります。被爆者健康手帳保有者と保有者平均年齢の推移。説明。横軸に年度、右の縦軸に人数、左の縦軸に年齢を取った複合グラフです。被爆者健康手帳保有者は棒グラフで表され、平成26年度は34,199人。その後年々減っていき、令和元年度は25,726人です。保有者平均年齢は折れ線グラフで表され、平成26年度は 79.6 歳。その後年々上昇し、令和元年度は 83.0 歳です。グラフ終わり。図があります。被爆継承を強化するための長崎市の取り組み。説明。人、物、場所と書かれた三つの円が三角形を形作るように接しています。それぞれに説明があります。人、次世代の人材育成、国際青年平和フォーラム、大学での原爆展など、物、被爆資料の保存活用、被爆資料の収集強化、被爆資料のレプリカ作成など、場所、継承の場の拡大、東京オリンピック・パラリンピックでの原爆平和展、高校生国際平和交流事業など、図、終わり。 興味がある分野から平和を考えよう。継承していくためには、まず平和の取り組みに何かで関わること、そして平和への思いを共有することが重要です。できることは人それぞれ、考え方も人それぞれ。だからこそ難しく考えず、身近なものや興味ある分野から平和を考えてみませんか？被爆75周年を迎える中、様々な形で平和の思いを皆さんと共有しようとする方がいます。その方々の思いを聞いてみました。若い世代の力、平和を発信する大きな原動力に、若い世代の皆さんが個性あふれる形で平和を発信しています。このような取り組みは平和を考える視野を広げるきっかけも与えてくれます。15ページに田上市長のホットトークがあります。写真が2枚あります。1枚目、青少年ピースボランティアの皆さんがインスタグラムで被爆者の声を発信しています。インスタ、アットマーク、ピース、PEACE、アンダーバー、WIG、数字、0809で検索。説明、二人の女性メンバーが写真を持って写っています。2枚目、長崎西高校書道部の皆さんによる縦 3.5 メートル×横 7.8 メートルの大作は平和記念式典会場などで展示されます。説明、大作には被爆75周年記念世界平和と書かれていて、その前で写っている14人の書道部の皆さんです。写真終わり。盆踊りで供養と恒久平和を発信。盆踊りは本来亡くなられた方を供養する目的で行われる日本の伝統行事。長崎に原爆が投下されて2年後に芽吹いた原爆犠牲者の慰霊と平和の思いにあふれる長崎平和盆踊り大会が復活します。気軽に参加し、平和を一緒に願おう。岩や稲佐も坊主じゃおらぬ。これは長崎盆踊りの歌詞の一節。焼け野原に緑が生え、復興してきたことへの喜びが感じられます。長崎盆踊りの起源は昭和22年。原爆投下1年後の供養祭への参加者が混乱期で少なかったことを受け、長崎の青年たちが立ち上がりました。市民を元気づけ、原爆犠牲者の供養にもなる盆踊り大会を企画したのです。この歌詞は大会を盛り上げるために公募で選ばれました。また歌詞に感銘を受けた作曲家によって作られた曲が花を添え、その年は3万人もの市民が集まったそう。大会はその後も続き、地域へも浸透していきました。しかし、時代とともに地域の盆踊りが減り、大会も平成22年を境に途切れていました。昭和30年の大会にも参加していた長崎民謡舞踊連盟理事長の石橋照夫さんは、75年という節目は原始屋から豊かな町になったことを原点に立ち返って知る契機になるのではないでしょうか。今回は次の世代の方々の思いが実現し復活に至りました。老若男女問わず平和を願うことが大事だと思います。長崎平和盆踊り大会当日は服装も自由で講習もありますので 気軽に参加してください。きっと盆踊りを通じて平和を願う気持ちが広がってくれると思います。と語ります。長崎平和盆踊り大会は8月8日土曜日午後7時から松山陸上競技場で開催されます。みんなで長崎から世界へ平和を届けませんか？写真が3枚あります。1枚目、説明。着物姿でマスクをした女性の皆さんがうちわを掲げて広い室内で盆踊りの練習をしている様子です。2枚目、長崎民謡舞踊連盟理事長石橋照夫さん。説明、着物姿でうちわを手にした笑顔の石橋さんです。3枚目、説明。昭和30年の長崎平和盆踊り大会の時の写真です。提灯が張り巡らされた櫓の前で、たくさんの方が写った集合写真です。写真、終わり。新しい技術で被爆者の声を後世へ。爆心地公園で被爆者の声を声紋としてペイントで表現するアートプロジェクト。長崎でのこれまでにない平和の発信方法は私たちに様々な選択肢があることを教えてくれます。イメージ図があります。爆心地公園で8月9日まで公開され、10日には公開消去が予定されている正門現場、現は源。説明、地面にはたくさんの縞模様の列が描かれています。イメージ図終わり。きっかけも方法もいろんな場面にある。正門とは、声の周波数を縞模様の図にしたもの。爆心地公園に描かれたこの声紋をスマートフォンで読み取ることで被爆者の声を聞く、気は聴覚の聴、ことができます。また声紋には声の強弱などが波長の大きさとして現れることから感情を感じ取ることも、被爆者の声が可視化される新しい取り組みです。制作を行っているのは、芸術家でありながら、長崎平和特派員として、海外で核兵器の脅威や平和の願いを伝えている武田新平さん。きっかけは、メキシコを拠点にして行った、北米・南米へ戦後移住した被爆者へのインタビューです。映像を編集する中で、声の裏にある感情の起伏を表す声の波紋に注目しました。そして新たな表現方法がないかと模索し、このアートにたどり着いたんです。被爆者は高齢化しているため、私たちは被爆体験を形に残していかないといけません。この取り組みを通じて、特に若い方は、新たな発見ができるのではないかと思います。もう一度、あの時、あの場所で何が起きていたかを想像するきっかけになればと思っています。被爆者の声を後世に残す新たな取り組みは、これからの時代への提案を私たちに投げかけてくれています。写真。メキシコやドイツを拠点として活動している芸術家、武田新平さんです。写真、終わり。スマートフォンで被爆者の声を聞く。1、QR コードを読み取ると専用ページへ。QR コードがあります。2、専用ページでは、アプリのダウンロード方法と使用方法が表示してあるので、それに従ってアプリを操作してください。3. 爆心地公園にある正門にスマートフォンをかざすことで原爆を体験された方の声を聞くことができます。なお、アプリをダウンロードできない、またはしたくない方は、専用ページで直接原爆を体験された方の声を聞くことができます。自分の興味がある分野をきっかけに平和を考えることも一つの方法です。新たな気づきや意識の変化などがきっとあるはず。75年を節目に一歩踏み出してみませんか？なお、各事業の日程などは新型コロナウイルス感染症の状況で変更になる場合があります。事前に各団体や市ホームページなどでご確認を。8月頃実施される被爆75周年記念事業、抜粋。被爆75周年被爆体験記録集出版。広く被爆者に呼びかけ、被爆体験を語ってこなかった被爆者の証言をまとめて、8月9日日曜日に発行します。長崎原爆被災者協議会、電話 844-0958。 写真集長崎の証言、復刻出版。被爆者などの写真を通じて原爆の実相を世界に伝える写真集長崎の証言を7月22日水曜日に復刻しました。日本リアリズム写真集団長崎支部、電話 861-8350、 8+9-2020、 長崎の地でアートを考える2、現代アートの展覧会です。折り鶴パフォーマンス、ワークショップなど、アートを通じて平和を祈ります。9月5日土曜日まで、長崎県美術館、長崎歴史文化博物館、長崎ピースミュージアムなどで開催。リングアート、アルファベット RINGART 運営委員会野坂氏、電話 090-9573-8370、 正門現場、現は源、メモリー&2、アルファベット大文字 M 小文字 EMORY 大文字 U 小文字 NDERTOW。 8月10日祝日まで爆心地公園で開催。なお、詳細は6ページです。長崎原爆被災者協議会、開始、電話 090-7921-7121。 被爆75周年記念長崎平和盆踊り大会、8月8日土曜日午後7時から8時30分に松山陸上競技場で。なお、詳細は5ページです。長崎民謡舞踊連盟、電話 845-9809。 被爆75周年記念演劇1945、それぞれの8月9日、黒本より3人の被爆者の証言をオムニバス形式で上演。8月23日日曜日午後2時から4時に市民会館で開催。長崎市演劇協会事務局、電話 823-9373。 これ以外の情報は QR コードで、 QR コードがあります。今年8月9日の平和記念式典は、新型コロナウイルス感染拡大防止のため、規模を縮小します。平和公園内の式典会場は、 500席程度で例年の10分の1となっています。席に限りがあるため、一般の方は自由参列はできません。新型コロナウイルス感染拡大防止のため、ご理解をお願いいたします。平和公園内への立ち入りは、式典当日は午前7時30分まで一部可能です。また、式典終了後はどなたでも立ち入りできます。式典の模様は、次の屋内会場や市ホームページ、テレビ中継などでご覧になれます。長崎ブリックホール、原爆資料館ホールで式典の様子を同時中継します。長崎ブリックホールには慰霊碑を設置しますので参拝することもできます。なお、どなたでも入場できますが、席に限りがあります。長崎ブリックホール1000席程度、原爆資料館ホール170席程度、午前9時30分開場、午前9時50分ハンドベル演奏、朗読、午前10時30分映像開始。写真が2枚あります。1枚目、長崎ブリックホールの慰霊碑。2枚目、会場の様子。説明、スクリーンに映し出された田上市長を皆さんが見ています。写真、終わり。なお、市役所本館案内所や地域センター、市ホームページにある入場用小票を事前に記入し、持参してください。会場ではマスクの着用をお願いします。問い合わせ、調査課、電話 829-1147。 お知らせ、新型コロナウイルス感染症に関するお知らせ。気を緩めずに予防策を実践。8ページ。新しい生活様式や街を元気にする情報はこちら。QR コードがあります。新型コロナウイルス感染症をめぐる状況は日々変化しています。感染症から自分自身や大切な人を守るため、気を緩めず、新しい生活様式を引き続き実践しましょう。感染予防の基本をおさらい。マスク着用、咳エチケット。熱中症にも注意。口や鼻を覆い、飛沫が飛ばないように注意。熱中症予防のため、マスクを着用しているときは、負荷のかかる作業や運動を避け、屋外で人との十分な距離、2メートル以上を確保できる場合には、適宜マスクを外して休憩を取りましょう。手洗い、じっくり丁寧に。外出先からの帰宅時、調理前後、食事前など、こまめな手洗いを。手洗いは30秒程度かけて水と石鹸で丁寧に洗いましょう。3密を避ける。3つの条件が揃う場所、密閉、密集、密接は感染のリスクが高まります。これらの条件が揃う場所や場面を予測して避けてください。なお、裏表紙にも新しい生活様式の実践例を紹介しています。市民の皆さんへお願い。風評被害を生まないために。新型コロナウイルス感染症に関しては、感染者ご本人やご家族、その他の関係者が噂や偏見で苦しむ、いわゆる風評被害が起こりがちです。 いつ誰が感染してもおかしくない状況で、関係者の皆さんを応援する行動をとることが何よりも大事です。いわれのない非難や中傷にさらすことがないように、冷静で落ち着いた行動をお願いします。温かい支援ありがとうございます。新型コロナウイルス感染症に対して、これまでマスクや消毒液、パーテーションなど、さまざまな支援をいただいています。6月、7月も多くの方から支援をいただきました。ありがとうございます。なお、7月15日水曜日時点の情報を掲載しています。写真が4枚あります。1枚目、市内の中学校40校の生徒会メンバーが、コロナ禍でも前向きに明るい気持ちで学校生活を送ろうという思いで作成したメッセージカード集。説明、メッセージカード集を持った3人の生徒と関係者3人の写真です。2枚目、手話通訳者や医療従事者など向けのフェイスシールドを募金を募って制作・寄付していただいた長崎鶴陽高校の生徒の皆さん。3枚目、医療従事者向けにマクドナルドのビッグマックセットの食事券を寄付していただいた有限会社 SK フーズ様。4枚目、高野木の小中学校や公民館などで使用する足踏み式消毒液スタンドを製作・寄付していただいた株式会社島内製作所様。写真終わり。この他にもたくさんの支援をいただいています。感染症予防の取り組みなどに活用させていただきます。市民の皆さんへ、長崎からの手紙を出しませんか？新型コロナウイルス感染症の影響で大切な方に会う機会を失った方もいるかもしれません。この機会に全国の親戚や知人、友人宛てに挨拶などと一緒に長崎の良さやいつか長崎を訪れてほしいといった思いをはがきに書いて、長崎市の魅力を発信しませんか？なお、配布開始日や配布場所は市ホームページでお知らせします。問い合わせ、あじさいコール、電話 822-8888。事業者の皆さんへ、長崎市、地元で使おう、商品券の使用店舗募集。市内で使えるプレミアム商品券を8月21日金曜日から当選者へ販売開始します。購入者が商品券を使う店舗などを募集しています。対象店舗、主な要件、次のいずれも満たす事業者。1、長崎市内に事業所、店舗などを持つ方。2、暴力団に関与していない方。使用店舗の登録期限、11月30日月曜日。商品券販売時に配布する使用店舗一覧には掲載されませんが、特設ホームページ内の一覧には随時掲載。特設ホームページの QR コードがあります。商品券の使用可能期間、8月21日金曜日から来年1月5日火曜日。問い合わせ、事業者向け専用コールセンター、電話 824-2423。